毎度地下鉄の話なんですけれども、私は大阪メトロ御堂筋線の西中島南方駅を利用しているわけでございますが、この西中島南方駅に、梅田方向から向かいますと、ドアは左側のドアが開くようになっております。ほとんどの、まあ、駅は右側のドアを使うんですけれど、まあ、いくつかの駅だけが、まあ、左側が開くというところなんです。そうするとですね、その左側のドアに、まあ、もたれかかった感じで、ドアを背にして立ってる兄ちゃんがいるわけですね。で、私はその西中島南方駅で降りるつもりですから、ドアに向かって立つわけですよ。そうすると横から見ると、その兄ちゃんと私がまるで見つめ合ってるかのようなスタイルで、まあ、映るわけでありまして、で、その兄ちゃんはどうするかというと、西中島南方駅に着いた途端にくるりとキビスを返しまして、そして降りていくわけです。邪魔なんで、よかったら窓際の方、窓の方を向いていただきたいと思います。というわけでお送りしていきましょう。 QIC ケムールインサイタークラブ。この番組は FMC を追いかけて30年小バゼミ、無党派の乱を応援、袋から飛び出たネズミ、ノー IBB ノーライフ、元浦千代吉、赤字会社やってます、ズルムテサブロー、悪目立ちで政治は変わらない、鉄の爪かかったかなと思ったら、コンタック60億、お買い物は銀町デパート、西中島で吊るし上げ一筋、ゼロ石明子研究会、同情するし、お金もやるからそろそろ離島しようか、愛ちゃん自由自在、かっこぼよよん、2階の看板は営業妨害、中宇新大阪駅前店を応援する会、かっこ借り、トロイの三角木馬、よみがえれ秋津遊楽園、えのきだ前島のトークライブ、東京開催熱望、ワイワイ一人で、以上の協賛で大阪淀川区 IBB メディアラボ新大阪ラジオブースから今週もオンデマンド放送でお送りしてまいろうと考えているところでございます。まあ、そんなわけで、まあ、電車の中でですね、知らない兄ちゃんと見つめ合うのはすごく嫌なんですけど、その兄ちゃん必ずいるんですよね。多分私が乗る電車、まあ、新大阪行きってやつに乗るんですけど、それに、まあ、同じ時間帯で同じ、まあ、タイムスケジュールで動いてる人なのかなと、まあ、何かの縁かもしれません。よかったらIBB に入っていただければありがたいんですけれども、ということでお送りしてまいりましょう。 QIC ケムールインサイダークラブ、お相手は私榎田新右衛門と、
石破さんがあれですね、総裁選勝ちましたね。
あれちょっとあれ、まあ後でその話はしますけどね、そして IBB、そう、名前言ってなかったんで、どうぞ。
はい、石破です、はい、
そして IBB 九州はこの方です。
平尾優子です。
石破さんが勝ちましたよ。
そうですね、勝ちましたね。
どうですか、何か感想を一言、木田や解説委員からの。
はい、まあ良かったんじゃないですか。
あ、どこら辺、高市早苗さんと石破茂さんではどっちがお好き。
石破さんです、
ね、あ、そうですか。やっぱ高市早苗が、はい、苦手。
そうですね、
やっぱ宇宙猿パッキーに似てるという。
そうですね。
ああ、じゃあ前島解説員に解説していただきましょう。
あ、まあ石破さんといえばね、はい、もう最後の田中派と言われる方ですから、
まあ、まあ言ってるのは私ですけどね、前から。
あ、そうですか、まあまあ本当にそのだから安倍路線で行くのか、うん、田中路線で行くのかみたいな感じの二択で、はい、まあね、慶野太郎とか、はい、慶泉進次郎とか、
はい、
っていうのはもう論外じゃないですか。
まあ、今回まあ、1回目の投票で早々と消えていったわけですけれど、
はい、
オフィスでそこは選挙の日程以下によってはえらいことになるんですよ。これが巷で言われている10月27日っていう投票日の予想と、もう一つ11月10日っていうのも予想出てるんですけど、まあ、どっちがっていうのは、まあ、もし小泉進次郎が、総裁選勝ち残った場合は一 気に衆院選に入った方がいいっていう判断がこう出るだろうと、
まあ、総理解散言ってますもんね、
ええはい、となるともうこれは9月27日だと、でそれ以外だと、まあ、もうちょっとじっくりしてもいいんじゃないだろうかということで11月10日っていう、まあ まあ、そういう話が出てたんですよ。それでどっちになるだろうかってこうやきもきしてた。そのまあ1回目の投票で、まあ、小泉は消えたんで、あこれはちょっとあれだねと、11月の投票日投開票になるんではないかななんていうそんな話がこう周りで飛び交いましたね。面白かったですよね、
まあ、本当にねどっかのなんかベンチャーっていうか画協党の方がね、画協党 の教祖様がね、
はい、
なんかまた誰がなっても踊り子は一緒やと、踊り子が変わってもやることは一緒やと、
はい、
っていうようなね寝言をなんかブツブツブツブツ言ったみたいですけど、
まあ、ガラパゴス教団に関しては今日 C 枠でたっぷりやるようになっておりますのでよろしくお願いいたします。
やっぱり、ね、石破さんはやっぱり異色じゃないですか。
まあなんですかね、石破茂対高市早苗で見たところ、うん、高市早苗はまあ奈良ですから、まあ、近畿圏強いわけですよ。
そうですね、
はい、であと都市部ですね、だから東京大阪福岡あと仙台とか、そういったところ、あと北陸も強かったです、
うん、
で、石破茂は、まあ、地方ですよ、九州北海道で、九州では取りこぼしたのが福岡と長崎だけ。
そんなにですか。
それ以外の佐賀、大分、熊本、宮崎、鹿児島はもう石破です。近畿圏では和歌山、
和歌山ですか。
和歌山は、ね、和歌山はひょっとして二階さんの声が石破に、石破だって、石破がいいんだよっていう手になったのかもしれないですよ。でまあまあそういったことで、あとまあ麻生さんの求心力が落ちましたね。麻生さんが最後に高市さんだと言ったんだけど、それが効かない、人数力が効かない。
遅かったんですかね、言うのが。
いやー、これでもう唯一自民党の中に残ってる派閥麻生派は瓦解するかもという話が今出ていますね。だからこれはちょっと大きな出来事になるかもしれません。まあ、今後どうなっていくのか。
今まあ本当にね、政界におる全ての太郎は本当にちょっと当たりがいないという。
ああ、
はい、大変ですね。
太郎にいい政治家はいないという
現状は。
そうですか、はい。では最初のお便りいきましょう。こちらは東京都港区51歳下手屋、ラジオネーム調整不可能。
ありがとうございます。
15年ぶりに投稿します。7年くらい FMC を忘れていたのですが、今年になって大嫌いなガラ教を笑い飛ばす痛快な配信があることを、まあ、知り、アクセスしたらえのき出し賞じゃないですか。涙ちょちょぎれました。というわけで、えのだら、ミッドナイト前島、 QIC、 深夜快速などなど再びお世話になっております。ありがとうございます。ところで私、現在51歳の訳あり一人者、前そのね、15年ぶりぐらいにとぶりの投稿だったんで、前に投稿が採用になった時は36歳だったということで、うん、現在51歳の訳あり一人者、当時は36歳最大者でしたって書いてあります。訳があるんですね。今年5月、人生初となる舞台演劇、まあ、ちなみにちっちゃな劇場、小劇場で、鑑賞しました。ちなみに小さな劇団のハートフルコメディでした。どういうわけか金銭に触れちゃいまして、以来、下北沢の劇場など鈴なりとかですかね、に休みのたびに足を運ぶようになりました。そして今度は客席ではなく舞台に立って何かしらの役を演じてみたいという衝動に駆られています。おー、そうですか。しかしこの年齢です、体力に自信があるわけでもない普通の冴えないおっさん、かっこほぼ戸田哲夫かっこ閉じるです。もうマニアックですね。これはもう平上優子さんがかろうじてわかるかわからないかという話ですね。
は
あ、映画同面公演の予告編ですね、これはね。喋ってるのは誠之助ですけどね。これは40年後の僕の姿ですっていう、冴えないおっさんですっていうセリフがある。 劇団員募集の告知を見て、見てもどうやら年齢制限に引っかかりそうです。こんな私ですが飛び込んで良いものか、まあ、人生の指南役として尊敬する榎木座師匠のご指導よろしくお願いいたしますということでいただきました。やればそうです、ね、やりたいならやんなよ、もうそういうことですよ、入れてくれるかどうか知らないですよ、
そ、まあ、熱意があればね、
あの劇団の側がいるいらないを決めるわけですから、なんとどうなるかは知らないですけど、やりたいと思ったらそれはもう飛び込んでみると、これが一番です、で例えば年齢制限、例えば50歳までとかって書いてあったとするじゃないですか、いいじゃん51歳なんだから、49って書きゃいいんだよ。
確かになんかプラマイ2歳までは OK だし、
いいんだよ、ね、だからそんな適当に書きゃいいのよ。でなかったらもう堂々と書いて51歳って書いて、それが悪いかって書いてやればいいんだよ。
ええ、まあ、あくまで目安ですもんね。
何が何でもともかく面接してみやがれと、はい、あんたの眼力を逆に試してやりたいとか挑発的なこと書いてやるとかね、それぐらいのことをやって、でそれで乗ってくれば波長が合う劇団かもしれないですよ、
うん、
で土台波長が合わなかったらそんな書いてくるやつがこんなやついらねえよってなって、それ書類落ちですから、それいいんじゃないですか。だから送ってみたら、まずはそれで入ってみたけどつまんなかったらやめりゃいいんだから。劇団なんていか、だ東京なんかいくらでもありますよ劇団なんて。だから木田彦さんもずっと長いこと劇団員やってるわけですけど、
やってませんよ。
今までどんなお芝居を
だからやってないから分かります
よ、ね、今まであなたお芝居は見たことありますか。
それは何ですか、舞台とかの演技、
そう生で目の前で演じてるやつです、映画とかじゃなくて。
そんなないですね。
ない、
はい。
であなた芝居はやったことあるじゃないですか、舞台で。
舞台で、
白鳥の泉ですか。
いや違う、木田彦さんが出たのは、はい、浦島太郎っていう、
あ、
劇団トンカラリンというのがあったんですね。で、それで乙姫様の役をね、やったんですよ。
カウントされるんですか、あれは。
あれは舞台演劇でしょう。本当に舞台だもん、あれ一応。大江航空公民館のステージで立ったんですから。
ちょっと期待したじゃないですか。キラメさんになんか隠された才能がとか思ったんですけど。
ああ、いや、これは隠された才能だと思うよ。
そうですか。
あれはほら、セリフが、台本がないわけだから。
あれ全てアドリブと
設定だけ決めて、はい、もう流れでやっていくよってやってそれであれだけのものができたんですから、もうなかなかのもんかもしれません。これからもう木田彦さんがね、これからどうですか、劇団四季あたり受けてみるっていうのは、ね、まあね、こう歌とかもねできますから。
じゃあ2人でまず一緒に劇団四季受けてもらって、もう無理やったら2人で劇団結成するっていう、
は
い、
ああ、はい、劇団四季っていうのは死ぬ木って書く方ですね劇団四季という、
なんか歌えられちゃうんすか。
ああ、まあ前島君もなんかこれから舞台役者の道を目指したいという。
全くないですね。
ああ、
何がおもろいか分かんないですもんね。
だってほらほとんど同じじゃないですか、ステージの上に立ってるか、ビールケースの上に立ってるかの違いみたいなもんであ
れもある意味劇団ですよね。
人にこう見られるわけだから、それ、であなたもほらあそこの淀川通りのライフの真ん前でこうステージに立った時はちゃんと周りのお客が要するに聴衆からね、前島前島とかって声がこうかかりましたよね。
でっかい壁とか
あれはもうね、であれで前島和樹のクールな芝居で木田上優子さんも涙したという有名なエピソードですからね。まあ、あれによってガラパゴス教団のある人を調子づかせてしまったという一番罪作りなことをやったわけですね。
それを配信する榎木田さんが一番罪深いですね。
あの時はね、あれ毎日放送も取材に来てましたからね、ということで、だからまあトムン君やりゃいいんですよこれ、調整不可能は飛び込めばいいんですよ。あとはどうなるか知らないですよ、そら本人のあれ まあね、
まあ、だからあれですよね、種別問わなかったら、あの100万円ぐらい手元にあれば、あのどっか の, あのガラバガラ教かなんかに行って、
いやそれは捨て金だ、
まあ、あ、そうですか。
それは捨て金だ。
じゃあ購入受け
で同じ、同じ100万円持ってたら、はい、その100万円持って劇団に行った方がよっぽど膨らむよ。
ああ、そうですか。
ああ、それはもう間違いないです。まあ、だってガラ教は吸い取られて終わりだから。
ああ、ピンクの劇団はダメですか。
ダメダメ、あれは。
ああ、そうですか。
あれは結局ほら、役者がもうあのメインが決まってて、メインを立てる芝居しかできないから
そうですね。
もうあの言ってみれば松竹新喜劇みたいなもんで、常に藤山寛美がスターで居続けなければならなかったみたいな話になっちゃうんで、だからもうあのスターがいなくなったら途端にダメになっちゃうという、そういう。
まあでもあの豚汁とあの焼き鮭をね、あの焼いたら出世できるかもしれないですよ。
ああ、それでもやっぱりせいぜいあの助演女優ぐらいしかなれないということでということで、まあ、私も、ね、演劇の世界はもう何回かあの舞台やっておりますし、
吉本
やりたかったですね。あの昔あの、今から、25、6年前に熊本で、はい、劇団をひたあの旗揚げしようっつって、はい、で熊本日日新聞の記者を呼んであのインタビューさせて、あの記事まで書いてもらったもん。で劇団名もちゃんとそこにあの記事に出てたもん。
ダチョウ倶楽部、
違う、大日本お約束劇団っていうやつで、まあ、全員あのその出演者にはあのお約束のギャグがちゃんとあって、だから吉本コメディと基本一緒なんですよ、ええ、で俺もちゃんとギャグが3つぐらいちゃんと作られて、それでやろうっつって、
はあ、
でだからあの劇団員が集まらなくてね、なかなかこれが難しいところでした。
まあ、それはね、星の数がありますからね。
でもまあでも熊本なんかね、劇団なんて知れてるんで、あの募集すれば本当は来てもおかしくなかったんだけど、まあ難しいもんですね。ということで、頑張っていただきたいと思います。続きまして、大阪府寝屋川市48歳主婦、ラジオネームツッコミの方だと思う。
ありがとうございます。
来年開催の大阪関西万博で運行が予定されていた空飛ぶ車が、これあの、ね、本当は人お客さんを乗せて運ぶっていうことで、まあ、タクシーみたいな使い方をする予定だったんですけれど、これがそのそういう商業的な運行を断念することになりました。本当何から何までダメダメですね。でこれはまあね、なんですか、許可が下りない見通しだと。
あ
の許可を取るまでに多分あの万博が終わっちゃうんじゃないかということで、この空飛ぶ、まあ、どっから見たってあのただのでかいドローンでしかないんですけど ね、
間違いないですね。
でこれがあの、今回はデモンストレーション飛行しかできないと。もう
やったらインテックス大阪で展示会でもすればいいです。
だったらまだドローンを100機ぐらい連れてきて、なんかこうアクロバティックな飛行をさせた方がまだなんかあの面白いけどね。ちなみにこの目玉商品、この大阪関西万博の目玉商品の一つだったこの空飛ぶ車が消滅したことで、残る目玉は他に目玉が何があるか、20年以上前に南極で見つかった火星の石、
はあ、
これあのちなみに前のエキスポ70の時は、
はい、
アポロ宇宙船が月まで行って取ってきた月の石というものを展示したからすごかったんですよ。
ですよね、
はいはい、今回はあの南極で見つかる なぜかあの火星から飛んできた隕石があるわけですよ、
はあ、
いろんな説があるんですよ。火星に例えば小惑星が ぶつかってその時に飛び出た火星のその破片が宇宙を漂ってやがて地球の引力圏にはまって南極にその隕石として落ちてきて、でその燃え残りが氷の中にいくつかあるんですよ。でそれをあの今東京 の上野の国立科学博物館でまあ、随分前から展示してるんですよね。それと変わんないものを今回この大阪万博に持ってくるという素晴らしいですね。何にもこの希少価値を感じないあのオンリーワンじゃないものをこれが目玉になっております。でさらに、ピクリともしない実物大ガンダム、他の会場では動くガンダムがあります
よね。ですね、原寸大のね、
原寸大の実物大ガンダム、そして、まだありますよ目玉が、レーンの長さ135メートルの、くら寿司、 いや、スシローだったけど、どっち
で、ただ貝塚の本社工場行った方が面白いんじゃないですか。
さらにまだありますよ、力士が約200人集まって大相撲をするそうです。
どうぞ勝手に。
でもっと最後すごいですよ、これ万博史上初、これまでになかったものが今回初めてこの大阪関西万博に登場します。これを今日の問題にしましょう。これまず木田由紀子さん、これピタリ賞ズバリ当てたら木田由紀子さんに、500円あげます。
いやいやいや、いい
金欠ですね。
はい、万博史上初、何が今回お目見えするでしょうか。
何がお目見えする、
うん、世の中的にはまあ、あのそんなあの珍しいものではないです、
うん、
はい、
ヒントはないですか。
カタカナ3文字。
カタカナ3文字、
はい、
スポーツとかじゃないですもんね、
うん、
わかんないですもん、カタカナ3文字。
じゃあ前島君。
なんかそう登場するもんですか。だから登場するの
は施設で、施設、
施設、
設備、ええ、
設備、
ええ、
でカタカナ3文字、
うん、
サウナ。
すげえ、
当たり
当た
り、面白くないな。
え、サウナ、
サウナ。万博史上初、あそこ夢島まで行って入場料、たっけえ入場料払って、はい、サウナに入れますよ。
それあのどっかのイシシの市長かなんか好きなだけなんじゃない。
知らんけど、ともかく 目玉だそうです。以上、こういう目玉が揃う大阪万博、皆さんもぜひお越しください。これ今一生懸命あのこの万博会場にお客さんを運ぶためにあのバスの運転手さんをね、大阪メトロのシティバスが募集しましてね、あのなかなか給料が良さげだったみたいなんで、他のバス会社辞めて行く人が増えちゃったもんで、で大阪とかこう近畿圏のバス路線が軒並み大被害を、もう片野市とかああいったところの、あのバス路線が全部運休状態になっていくわけですよ。大迷惑になってるという。
ああ、そんな分かりきったことですか。
もう、あとこれ今今日収録しておりますのが9月の27日金曜日なんですけども、大阪万博あと198日です。
中途半端。どうでもいいです
ね。まあすごいですよ、うん、本当にね。どうですか木田さん、この大阪万博史上初サウナ。あの入ってみたいですよね。
だから前から言ってますけど、行きたくないって言ってるじゃないですか。もうめんどくさいな。い
やいや、ここまで来るとちょっとこれは見てみたくなるじゃないですか。ここまでよ。ここまでの万博ってちょっとないぜ。全てダメダメっていう、もうこれはむしろ見ておかなきゃならんっていうぐらいちょっとやばい。
自分はもう興味もないっすね。だからその見たいっていうその価値すら、
ほんで今あの一生懸命チケットをね、いろんな企業にね、なんかこうあの買ってもらうためにいろいろなんか割り当てとかやってるらしいの。で前売りなんだけど、まず日にちを指定しなきゃいけないんだ。何月何日のチケットって取らなきゃダメなんだ。でそれは他の日にちに変えられないらしい。
ほう、
何が何でも来いと。切符買ったらただあのこれね、あの無料の招待券でもそうなんだって。
ほう、うん、
ただ券配っただけじゃ来ないから、はい、もう来いよ、必ず来いよ。日付決めとくからな、お前逃げたらただじゃおかねえぞっていう、そういうそれぐらいのチケットらしいですよ。
は
あ、だから今回本当にある意味プラチナチケットだと思いますけどね。
これ万博行くようにね、その隣の USJ 行った方がね、よっぽど素敵な体験ができると思いますよ。
まあともかくどうなるのか、本当にあの目が離せない、うん、あの大阪関西万博ですね。
結局万博万博で盛り上がってんのって、一番おいしい思いしてんのって、止まらへんって分かりながら反対反対って叫ぶような極左の活動家じゃないですか。
もうでもここまで来るともう止めらんないやな、確かに、
はい、
現実的に止まる、可能性って、そのよほどね、その津波でも来れば別ですよ、 そら、
うん、物理的にね、
そら、はい、津波が来るとか、それこそあの中国の人民解放軍が攻めてくるとか、それぐらいのことがあるかあれば別かもしれないですけど、ちょっとねもうやるのはやるでしょ。その代わりまあそのダメダメで、はい、で俺挙句の果てに本当にあの岩を吊るしてる休憩所とかで本当にあれなんか実は
いや多分死にますよ多分
なんかね、ま、なんかの拍子にブチって切れてえらいことなんじゃねえかなとか
で万博のあれ、うん、何年ですかあれ
え
5年ですか
何が
万博ってあれ3年です
か3年か
開催期間って1年ですか
1年じゃない半年ぐらいで
半年ですか、
うん、
錆びますよね
だって
ワイヤーとか
まあまあ多分あのステンレスの、
はい、
そのサビにくいの
は
使ってた
わけ
だ、
まあ、けどね、
うんはい、まあなんかあると思うよあとほらそれ以前に本当にメタンがバカすか出てる場所だから、
うん、
あのあ吹っ飛ぶよ、
うん、いいんじゃないですかだって分かっていくんでしょ行く人も
ああ
そら自己責任で行ってもらってそれは事故起きてもそれは起きるって分かって言ってるわけですから
ちなみにね大阪はねその戦争中にその広域避難所を作るっていう目的でその緑地帯を作ったんですよ、
は
あ、その一つが例えばあの服部緑地とか、
は
あ、そのなんかあるじゃん豊中の方のね、
は
あ、あれとかそれとその鶴見緑地とかいろいろあるわけですよ、はあ、で鶴見緑地っていうのはゴミでゴミを集めてきて山を作ったわけですよ、
はい
ええ、で、でその上にその草花をこう、植えたりとかして公園にしたわけだけどあそこはやっぱりメタンがずっと出続けてるのよ
あ、いまだに
でそのためにあのでっかい土管みたいなやつをズボッズボッとこうあのバッキー塔ってやつなんだけどそれが埋めてあってでさすがにもうあのそのゴミを埋めてからもう80年近く経つからもうあのメタンはそんなに出なくなってきてるだけらしいけど かつては相当出てたらしいですよだからやっぱあのその夢島はそういうのってそのほとんどほったらかしにしてたじゃん
ですね、
うん、で今慌てていろいろそのガス抜きをしようとしてるんだけどもう間に合わないっていうなんかそういう話なんでまあ今後どうなるのか分かりませんがまあともかく食べはしませんが私はその135メートルの、寿司のレーンを見たいですねどれほどのものかをちょっと私は見に行こうという
ワクワクする要素があって何よりだと思います。
できればこの、 あの万博史上初のサウナに入ってみたいですね
あ、
ただしあの1円もお金は使いたくないというのが私 の、 あの考えですということでございまして、一旦 CM に行きまして、この後もお便りをご紹介してまいりましょう。
全国の有料風俗店をご紹介するナイトレジャー大作戦、レポーターの速尺スマタです。さあ今回ご紹介するのはこちら、風俗激戦地西川口に先月オープンして以来大好評のお座敷サロン宇宙星館ヤマトです。店長のデスラー総統、この店の指名ナンバーワンのスターシャちゃん、そして常連客の八山光一郎さんにちょっとお話を伺ってみましょう。皆さんこんにちは。
こんにちは。
デスラー店長繁盛してますね。
はい、あのおかげさまで連日行列ができるほどですね、嬉しい日にありがとうございます。
いやー、ナンバーワンのスターシャちゃん、なかなか金星の取れたプロポーションで、しかもちょっとロリが入ってて人気が高いのもうなずけますが、どうなんですか。
いえ、それほどでも、でも人の動きうまいってよく褒められます。
いいですね、いいですね。そしてこの恩恵に預かっているのがこちら、作法物の岩山さんですか。
もうやめすぎになってしまいました。お金がいくらあっても足らないっす。
いや、羨ましいな、羨ましいな。というわけで今回は西川口からお座敷サロン宇宙星館ヤマトをご紹介いたしました。なおスターシャちゃんの他にもトメルちゃん、サドちゃん、徳川ちゃんなどサービス抜群、ルックス満点のキチキチギャルが揃っています。さあご指名はお早めに。ナイトレジャー大作戦でした。